エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
タモリクラブが今年3月いっぱいで終了することが発表された昨今でございますけれども、
あら、
最近いかがお過ごしですか？
いや、まあ、それは非常に残念なんです
けど。残念ですよね。
最後がなんだろうね。
あ、
最後。
最後ね。多分最近ちょっとやってなかったから、空耳アワーのスペシャルは一回やると思うんだよね。
それで最後かな。
どうだろうね。
まあでも。普通に通常通りな感じで終わるだけかもしれない。
まあ普通に流浪して終わるのは一番らしいですかね。
まあ。
昔みたいにプロレスラーが潰れた駄菓子屋を一軒食べ尽くすみたいな企画はやんないでしょうね。
うん、いや、でもちょっと、まあでもしょうがない。いつかは終わるもんね、そりゃね。
そうですよ。タモリさんももう77ですからね。
まあ、番組内で死ぬってわけにもいかないしね。
公の死亡人っていう形でね。
それもらしいんだけどもっていう、
ね。ヌロの果てにっていう。
あの、本当に空耳が聞こえてるっていうね。いや、まだかけてないからっていうね。
ああ。
安西さんもびっくり。そんな昨今ですけども。
はい。
私、前と言いましたけど、
うん、
まあ、歯がちょっと痛いとかっていうので、さっきですね、まあ、
はい、
およそ20年ぶりぐらいに歯医者に行ってきたんですけど。
おー。
いやー、期待は裏切られたね。
お、どういうことですか？
いや、20年もしてれば、
うん、
もう大丈夫になってんじゃないかなっていうのが、結構あるんですけども、
はい。
あんまり変わってないぞと。
ああ。
なんかこの匂いといい、
うん、
もうすでにね。
はいはい。
ああ、歯医者の匂いっていう匂いとか。
消毒のね。
あと、音もさ、
うん。
いやいや、なんか、こんだけノイズキャンセリングがある時代がなぜなんか逆位相みたいのはないんですかと。
ああ。
思うわけですよ。
そうですね。リューターから逆位相の音が出ればいいんですよね。
どう、そうですよ。そうそうそう。いや、なんかな、そしてなんだろうね、
はい。
なんか、道具みたいなやつも、
うん。
相変わらず、なんかこう、なんですか、冷たい感じのというか。
ああ、金属がね。
銀色のさ、
うん。
先が尖ったこの、あれでグリグリするわけだと。
ここ痛いですかってやつですよね。
そうそう。もうちょっとさ、なんだろうな、触れなくてもわかるとかさ、その。なんかを出して、信号を出して何かで判断してくれよと。
ああ、超音波を反射するなり。
そうそうそうそう。
うん、
普通に叩くじゃんっていうさ。
まあね、だって痛いかどうか調べたいんだからやっぱ叩くよね。自己申告だと嘘つくやつがいるからね。
そうね。まあわかるんですけど、ちょっとはいろいろ、もうちょっとなぁと思ったんですよね。
まあ少なくとも金属そのものじゃなくって、なんかシリコンでカバーするとかしてほしいですよね。
そう、そういう、その、なんていうの、もうすでに食感とかも、なんかこの冷たい感じとかがさ、
うん、
いかにもって感じだけど、そこをなんとか。
聴診器とかは多分音が変わっちゃうからダメとかあるんだろうと思うんですけど、
うん。
歯医者の道具は別にそういうの関係ないじゃないですか。
思うんですけどね。
ほっぺたに当たっても冷たいもんね、あれ。
いや、冷たいよ、冷たい。
うん。
だからさ、まあ、いろいろね、その、ごまかすためのことって、まあ、いろいろやってる歯医者さんもいっぱいあるとは思うんですけど、
はい。
なんか VR ゴーグルを貸してくれるみたいな。
お
ー。なんか、リラックス映像とか、なんかそういうのにこう没入している間にとかあるらしいんですけど。
森の中にいるのに歯が削られているようだっていう。
だからキュンキュンしてるのに合うような、スターウォーズとかだったらいいかもしれないよね。
なるほどね。はいはいはい。
戦ってるなっていうさ。
戦ってるな。
みたいな。
もしくはソーみたいな映画ですよね。
あそう。
うん。今まさに指をカットしてるなって感じで。あとあれですよね。ノイズキャンセリングもさ、骨伝導にしてくれればいいですよね。
ああ、そうだ、
ね。結局自分の頭蓋骨が震えちゃうからうるさいわけでしょ？
そうそうそ
う。うん。
ああ、そうか。だから。
逆に震わせてほしいですよね。
そうだね。
うん。
ちょっとでも、そういう意味では、やりようはあると思うんですよね。
何かしら進化はしてるんだと思うけどね。お医者さんからすれば便利なのかもしれないけど、こっちには分かんないものが多いでしょ。
ああ、やりやすくなってると。実は。
そうそう。うん、
そうね。
なんか、あれですよね。レジンみたいな光当てると硬くなる詰め物とか最近出てますよね。
あ、そういうやつね。
銀歯と違って白いみたいな。
そういう技術は発展してるけど、すべて俺からは見えないってやつだよね。何が行われてるか未だにわからんってやつ。
恩恵を受けてない気がするっていうね。
ああそうか、うん、そういうことなのか。
まあ、あとはまあ、地道に衛生環境が向上していたりとか。
まあまあ、それあると思うんですけどね。
漫画が面白くなっていたりとか。
そこは、委員長のなんかセレクションだからさ。
ああ、ついに美味しんぼが消えたみたいなさ。
あるんだよね。大体置いたんだよね。まあ。痛くないとかね、その、
うん、
まあ、痛みを感じないところだけをね、もっと特化した、うん、やっぱり歯医者の方が、それはそれで生き残れると思うんですよね、うん。こんだけ歯医者多いんだから。
ありますよ。あなたみたいなそういう人向けの。ただの麻酔の前に、消気ガスみたいな、吸う麻酔をくれるんですよね。
ああ。
だもう歯に注射して麻酔するときの時点でもう痛くないっていう。
そう。なんか、それあれなんじゃないの、なんかこう、マリファナみたいのだったら嫌だけどね。はい、ちょっと吸って、みたいな。なんで回すんですか患者内で、みたいな。
あの人ジョイントって呼ぶんですけど、何ですかこれっていう。そう
ね、まあまあまあ、落ち着くからって、院長が出してくるて。
ああ、なんか目の前の色が変わってくるんですけど、っていう。
サイケな歯医者だね。
何ですかっていうね。夢見心地で終わりましたけどっていう。本当に歯治ってんのかなっていう。
そう。治った気がしているっていう。まあ、いっかっていう、ハッピーな気持ちだぜっていう、
ね。ああ、虫歯なんて忘れちまったよっていう。
そうそうそう。
何も解決しないタイプのやつですよね。結局20年間ごまかして歯医者に行かないのと同じですもんね。
いや、問題、まあでも、結果ハッピーにはなってるからいいんじゃないか。歯はボロボロだけど。
QOL は上がった気がするって
。そうそうそうそう。
ただ金さえ払えばいくらでも快適な環境は多分手に入ると思いますよ。
なあ。
うん。その辺の待ち医者じゃ無理なんでしょうね。
じゃああれだね。もう我々はもう霊芸のかかった歯医者を探すしかないわけだ。うん、
ないですよ。
いいグッドバイブが流れてるねっていうね。
ああ。
抽象的な表現で。
こういうプッシャークリニックを探すっていう。
はい。
そういうあの歯医者なのに、看板が奥歯じゃなくって、5つに割れた葉っぱのお店をね、探すっていうことですよね。
うん。なんか、妙にナチュラル推しなね。ケミカルな、麻酔とかダメだっていうね。
そうですね。受付に売っている歯磨きが妙にオーガニックをしてるなっていう。
そうそう。木を削ってますねっていうね。うん、
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
2月7日。アマス、アメリカインディアナ州上院、手裏剣合法化法案。
おお。
アメリカインディアナ州の上院は一定の条件下で手裏剣を合法化する法案を可決しました。インディアナ州では現在手裏剣を投げることは違法です。州上院議員のリンダ・ロジャースさんが提出したこの法案は、娯楽的な使用についてはその禁止を解除するというものです。
うん。
他の州では手裏剣を許可しているところもあり、斧投げで見られることもあるということです。この法案についてロジャーズ議員は、実は忍者ゴルフというパターゴルフコースの経営者から出たものですと説明しているということです。私が話をしたほぼ全員が、斧を投げていいなら手裏剣だって投げていいはずだと言っているということです。手裏剣を投げるのは斧を投げるのとは違うので、追加の安全対策を検討する必要があるという意見もあります。この法案にはいくつかの制限が含まれています。手裏剣は特定の企業でのみ許可され、12歳から17歳の子供は親の許可証がなければ手裏剣を投げられないと言います。また、投擲レーンの間にフェンスを設置することが義務付けられています。法案は48対1で州議会の上院を通過、次は下院で審議されるということです。
日光の間違いではないんですね。
インディアナ州日光忍者村ではない。
ではない。
うん、ないです、
ね。おかしい。
うん。むしろ日本でも禁止だっていうことですよね。
なんでそんなに熱を上げてるやつがインディアナにいるんだっていうことだよ、ね。何を言ってるんだっていうことなんですけど。
なんで刃物投げたがるんだってことですよね。
まあ、要は飽きたよね、他のにって感じだよね。
あ、テオノはもういいかっていう。
ナイフ投げとかもあるけど、もう飽きたよと。
ああ、そうね。ダーツに戻ったりとかしないんですよね。
そうね。より誰も投げてないもの投げてないもので、もう手裏剣だろうと。
ああ、そっち行ったわけですかね。あんま変わんないとは思いますけどね。
うん、私ちょっとなんかなんとか忍者村で見たんです、読んだんですけど。
はい。
実際は投げてないらしいですね、手裏剣は。なんかあれって、どこのやつか分かっちゃうらしいんですよね、あれ。作るのになんか特徴があるらしくて。
あ、流派は。
だからあれを投げ、あんま、隠密行動であれは使っちゃダメらしいですけど。
まあ、証拠残すのはね。
そうそうそう。だからね。あれは若干かだいぶ嘘だっていうね。はい。
それはね。
ありましたけど。
現代で薬莢を落として帰るみたいなものですからね。
あ、そうそうそうそう。
うん、
おそらくね、ちょっとそういう意味ではだいぶ勘違いされてるんでしょうけど、まあね、アメリカではね、分かりやすさ重視でしょうから、うん、
本当はダガーみたいなやつが手裏剣の主流だったみたいな話するとすごいがっかりするでしょうね。うん、4つに分かれてるやつよりもみたいな話をすると。
そうね、あれは装飾品ですから、ね、って、ね、
まあ回転した方がまっすぐ進むんでしょうけどね。うん、
あれはね、本来は飾っておくやつですよってことだよね。時代でもね。
一番よく使ったのはこっちの毒ですっていうね。
そう。隠密ですから、ね。
そうそうそう。この筆入れに見せかけた毒でっていうね。地味ですねっていう。
そりゃ地味ですよ、忍者ですから、
ね。あとこういう巻き菱っていうのがあってねっていう。うん、テオの投げるレーンに巻いてその上を歩けばいいじゃないかな。うん。
いや、これ
な。でもアメリカに忍者パーク作ったらウケるんじゃないかね。
アスケとかもあってね。
ああ、また誤解される感じで。
いいね、そう。みんな忍者これやってたんだよって言って。嘘ついて。
ああ。これが城に忍び込むための技ですっていうね。
そう。うん。いいんじゃない。まあ、輸出した方がいいんじゃないですかね。そういうね、
いいんじゃないですか、うん。インバウンド期待するよりも乗り込んだ方がいいですよね。
そう。向こうから来て楽しむであろうもの、お土産とかも持ってっちゃうと。
うん、ああ、そうです。
来なくていいです。
ただアメリカ人の何割は州を出たことがないみたいな話をするじゃないですか。
ああ、じゃあもう州回った方がいい。まずインディアナから
。サーカスみたいにね。
日光江戸村が。
あ
来るぞっていう。いいと思うんだよね。
やってんのは一輪車みたいなね。
なんでこれ猿回しとか連れてきてんですかみたいな。いや、日光ですからっていう。
あ、油断させて殿を襲うんですっていう。爪に毒が塗ってあるんで。タレコミいただきました。月手天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月8日、共同通信。福井、広報誌に異論。
うん、
福井県池田町の広報誌で、移住者への提言として記された、池田暮らしの七ヶ条に、都会風を吹かさないように、品定めされることは自然といった表現があり、移住者らから広報誌の表現として不適切だと批判が上がっています。町によると人口は約2300人で、例年約20人が県の内外から移住しています。
うん、
町は住民から移住者が共同作業に賛同しないなどという相談を受けて、33地区の区長会と協議。区長会は七ヶ条を作って1月中旬に発行される広報誌に掲載されました。町のホームページでも公開しています。町は意図がわかるようにするべきだったとしつつ修正の予定はないということです。
まあ、一回出てここまでなったものを修正したって意味はないよね、確かにね。
まあ、そう思ってんだろってことですもんね。
今更表現変えてもさ、どう思ってるか分かっちゃったよってことなんだ。
ああ。そうですよね。だから、来てほしいみたいな形を取っていてもそう思ってんだろって話ですもんね。
まあ、やっぱりだから、まあ分かるからいいじゃんね、そうするとね。
うんうん、うん。
ここは無理だと思うもんね。
そう思われてるけどいいよっていう人が来る。
あ、そうそうだね、うん。そういうことか。
うん。うんうん、その覚悟はありますか？
そこまでの魅力がありますかってことで、ね。逆に。
あ。でも結構厳しいですよ。 第1条、集落の一員であること、池田町民であることを自覚してください。第2条、参加、出役を求められる地域行事の多さとともに、都市にはなかった面倒さの存在を自覚して協力してください。
うん、
第3条、集落は小さな共同社会であり、支え合いの多くの習慣があることを理解してください。
うん、
第4条、今までの自己価値観を押し付けないこと。また、都会暮らしを地域に押し付けないよう心がけてください。第5条、プライバシーがないと感じるおせっかいがあること、また多くの人々の注目と品定めがなされていることを自覚してください。第6条、集落や地域において濃い人間関係を積極的に楽しむ姿勢を持ってください。第7条、時として自然は脅威となることを自覚してください。特に大雪は暮らしに多大な影響を与えることから、ご近所の助け合いを心がけてください。
プライバシーってのは確かその憲法なりでっていうのそこを逸脱してくるっていうのはすごいですよね。
まあ町村、もう村のレベルになると憲法とかいいねってやったことですよね。
すごいですねこれね。
これでもよく読むとさ、6条だけでいいんじゃないかな。うん、濃い人間関係を積極的に楽しむ姿勢を持ちましょうってことでいいんじゃないですか。
まあそういうことなんだよね、
うん、結局、うんうんうん、これは長所短所の裏返しみたいな話ですよね。
そうだね。でも、うん、逆に言うとこれを見てやっぱ俺あのここ出身だけど出てくわっていう人もいるんじゃないかと。
いるいるいる。そうだったわこれこれ
っていや。そっかってこれ普通だと思ってたけど違うんだわ都会ではってなったらどんどん出てっちゃう可能性もありますからね。
あ、都会では朝起きたら魚が置いてあったりしないんだっていう、
ね。ええー、それは憧れるみたいな。いやね、これはね、まあ、規模にもよるしね、そのね、うん、集落のね。
そうね。だから、うん、たかだか2300人しかいないわけですから。
そうね。う
ん、その中で、ね、日頃顔を合わせる人ってなるともうほぼほぼ固定ですよ。
なるほど。
そうなるとどうしてもね。
うんうんうん
うん。でも仲良きゃいいわけですよ。
まあね。
お互い立ちが悪くなきゃいいんですけどね。なんかすごい陰険な感じがするじゃないですか。どうしても。この文章からは。
なんか、価値観を押し付けないとか言っているのが押し付けてる気がしますけど。
っていうことですよね。
それはすごいな。
あとなんだ東北の方で医者がいなくなる村とかあったじゃないですか。
あ
そういうのをやっぱり合わせて聞いちゃうとどうしても及び腰になるよね。
いやだからここによく行ったもんだって本当だよね。
ねえ。
ね、引っ越した人はね。
なんか今、ふるさと協力隊みたいな感じでお金出たりするんですよね。
あ
うん、だからそういうので、まあ、魅力を感じていく人もいるんでしょう。
あこのお金目当てで来たやつねっていう、あの、品定めがありますよと。
ああ、初めから下駄履かされてるってことですよね。
そういうことだね。
ちなみにですけど、今ウィキペディアで調べたところですね。
うん。
町職員同士が結婚した場合、夫婦どちらかに退職を促す習慣がある。
促す。
思いっきり憲法違反の恐れがあるって書いてありますよね。
いや、すごいね。やっぱ独立国家ですよね、だからね。やっぱこれはなんだろうね。移住って言っても、国境を越える移住だからね。
ああ、そうです、ね。
その覚悟だよね。
昔はそうだったんだぞってことですもんね。
うん。
うん。日本っていう国じゃなかったからっていう。うん。だあれですよね、こう移住とかでさ、少数が入ってくると、そっちが迫害されるわけじゃない？
うん。
大量に移植すればいいんじゃないですか。
いや、だからこれ、そんなこと言ってるけど、うん、数の論理だから、
そうそうそう。
この人数だとすると、同じ数ぐらい来る可能性あるよね。
そうそうそう。
例えば、一つの、会社がさ、
うん、
移ってき、移転しましたと、本社。
ああ。
5000人ぐらい来ますよね、だって。大変な、とか。
そうですよね、うん。ちょっと法人税安くしたら、パソラが移ってきましたみたいなことになったらさ。
いきなりね。
いきなり、万単位で人が入ってくるっていう。
そうそうそうだ。これはやっぱり、結局は多数決なんですよ、と。
ああ。2月8日、ナゾロジー。新種の抗菌性物質を発見、
うん、
殺し屋並みの殺傷力を持つ新種の抗菌性物質がドイツライプニッツ天然有機化合物研究所によって発見されました、うん、実験では人と植物に感染する悪い真菌を退治するのに極めて有効であることが判明しています、
うん、
その強力な殺傷力からハリウッドの人気俳優キアヌ・リーブスの名前を冠してキアヌ・マイシンと命名されました研究主任のセバスチャン・ゲッツェ氏は、なぜなら、キアヌ自身も役柄の中で殺傷力が極めて高いからです、と話しているということです。ボトリティス菌は植物に感染して灰色カビ病を誘発し、毎年果物や野菜の栽培に多大な損失をもたらすことで有名です。 イチゴやブドウなど200種類以上が被害を受けています。キアノマイシンをアジサイの葉っぱに感染したボトリティス菌に塗布したところ、菌を勢いよく殺傷し始め、その成長を著しく抑制することが判明したということです。うん、また、キアノマイシンは性分解性であるため土壌中に残留しません。つまり、この天然物質は従来の化学農薬に代わる、環境に優しい農薬になる可能性を秘めているということです。
うん、
研究チームは追加実験で人に感染する心筋への有効性も検証しています。有害な心筋の一つであるカンジタアルビカンスを殺傷できることが判明したということです。
うん、
人に感染してカンジタ症を発症する病原性心筋で、患部に発疹や痒み、腫れを引き起こします。また、今のところ、キアヌマイシンは植物や人間の細胞に無害であることが示されていて、人体に用いる新たな抗心筋剤のような医薬品の開発にも適しているということです。
まあ、ただ名前がね。
名前がね、キアヌ。
それ、キアヌじゃなくて、ニオでしょ？別に、キアヌリーブスがではないから、役柄だから。
まあまあ、でも最近でもね、やっぱ髭生やしてやってますよね。
何を意図してんのかな？
それしか知らなかったっていう可能性はあるよね。
もうちょっと逆にもっとわかりやすいさ。
そうね。最近のジョンウィックとか見てませんみたいなことですよ。
ああ、ね。あの、キアヌ・リーブスを単純に好きっていうのはあるよね。
ああ、そうね。よく見るかなっていう。う
ん、もうちょっとさ、なんかこう、うん、なんだろうね。やっぱ今だったら、もうちょっとこう、なんですかね、わかりやすいアメコミ風の方がいいんじゃないかな。
ああ、そうで、マーベル系とかですかね。
うん、
マーベル系でも意外と人死んでない感じがしますよね。
おー、やっつけてないのか。
どうだろう、あの、すごい大量に CG で死んでいくみたいな感じじゃないですか。
ああ、そうか。
あんまり実感ないですよね。
そうか。
あと敵が巨大だったりしてさ。
ああ、ちょっと違うんだ。
違う。だから物理的にガンガン殺してるイメージで考えていくと、キアヌが上がってくるんでしょうけど、どうだろうね。セガールとかじゃダメだったのかね。
そこまでの知名度はない。
最近はっていう。
結局最初の一作だけじゃんみたいな感じが、どうしてもあると。
あるよね。
日本で妙に受けてるけどさ、っていう、そういうことなんだと、
ね。コックさんが人気があるけどっていう。
そうそうそう。
最近はなんかプーチンにすり寄ってるしダメだなって感じですよね。
そうですね。
あとチャック・ノリスですよね。
それもまたね、80年代だね。
だってアメリカ合衆国の主な死因は、1番が心臓病で2位がチャックノリスですから
ね。そうそう、それぐらい殺してますから。その辺のね、まあ、チャックノリス世代にはね、
そうそう、
ハマるんでしょうけど、ちょっとこの人もちょっと世代じゃないかもしれない、
ね。そうなんですね。チャックノリスがコードレス電話で人を締め殺せるってこと知らないんでしょうね。うん、あと、まあ、ちょっとそれよりも新しめで言うとシュワちゃんですよね。
あ、そっちのがわかりやすいじゃんね。
ね。
ターミネーターとかダメなの？
そう、あの、映画史上最も人を殺した俳優トップ25ってのがあるんですけど、それによると1位はシュワちゃんなんですよ。
あ、そうなの？
うん。
なんかイメージないけど逆に。
369人殺してるそうですよ。
あ、でもそんなもんなんだ。いや、あんま大量大量って、あ、ちょっとそうでもないんだね。
まあでもコマンド1本で74人殺してますから。
ああ、そんなことでもランボーも結構ね。
ああ、そうですよね。銃持たせりゃね。
結構乱射してますけどね。
そうですよ。スタローンも上がってきてほしいですよね。
おお。じゃああれだね。
はい。
エクスペンダブルズ・マイシンです、ね。いや、懐かしいね、みんなっていう感じ
で、ね。集まってるなって感じでね。
そうそうそう。
うん。
強いんだか弱いんだか分かんないなっていう感じでいいよね。
ジェットリーにもちゃんと来てもらってね。
そうそうそう。
うん。そうね。あと、誰だっけ？ジェイソン・スイサムのところに最近で来てもらって。
ああ。
この辺でちょっと受けを狙っていこうっていう。
そう。
うん。続いてるけどあんま売れてないなって感じがするけどね。うん。ちなみにさっきの映画史上最も人を殺したランキングで1位がシュワちゃんですけど、
はい、
2位はチョウ・ユンファです。
ああ、男たちの番か。
そういうことですよね。
ああ、そっちの方がいいじゃない、なんか。ボンボン殺す気イメージがある。
で、3位がスタローン。
ああ。
4位はドルフ・ラングレン。
おー。
5位に若山富三郎。
そんな殺してましたっ
け、まあ、小連れ狼ですからね。
結構切ってんのか。
はい。で、6位がクリント・イーストウッド。
ああ。
で、7位がニコラス・ケイジ。
おー。あんまそのイメージないですけどね。
あんまないけどね。200人以上殺してるらしいですよ。
まあそれ映画の出演数が多いからね。
ああ、そう。何でも出てるからってことですよね。
一作品で二人だったとしても、ね、結構いくんですよ。
あとドラマとかでも殺してるっていう可能性がね。
そう
だね。うん。下手したら CM でも殺してるかもしれないからね。 というわけで、我々としては、刑事金ってことにしたいんですけど。
うん、なんか、うさんくささが出るから、
ね。途中で聞かなくなる可能性があるっていうね。
そうなんだ。ちやほやされるとね。
みんなが、これはすごい夢の薬だって言うとね。
そう、どっかなんか全然違うとこ行っちゃうとかさ。
今まで培養できてたのにできなくなる可能性があるからね。
すぐ結婚と離婚を繰り返す。副作用で髪が抜けちゃうとかさ。嫌なイメージがやっぱり続くよね、なんか、ね。
あとすごい金がかかるっていうね。
確かに。
タレコミいただきました。ペニーさん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月9日、MBS ニュース。脅迫疑いで女を逮捕、
うん。
京都府警は9日、任天堂の会社の役員に対して、殺して差し上げます、などと書かれた文面を郵送したとして、女36歳を逮捕したと発表しました。うん、警察によると、容疑者は去年6月に任天堂の会社役員宛に、殺して差し上げますは、任天堂死んじゃえ、などと書かれた文書が入った封筒1通を郵送した、などの疑いが持たれています。
うん、
封筒には他にも香典袋も入っていたということです。
お、
文書には犯行予告日も書かれていましたが、実際に犯行には至っていないということです。容疑者は調べに対し容疑を認めています。現時点で容疑者と役員との間に面識はないと見られていて、警察が動機など詳しい経緯を調べているということです。
それは気になるね。
なんか任天堂やったら嫌いな人ってのはいますけどね。
ああ、そうなん。
うん。
なんかあれなのかな。まあ確かにそのゲーマー向けのものではないよね。
ああ、まあ、ライト層向けですよ。
それがちょっと、イラついてんのかな。
ああ、じゃあ、お前、Xbox やってろよって話ですよね。うん、
まあ、もしくは、やっぱりちょっと、どうやっても進めなくなっちゃって、ゲームで。ちょっと怒ってんのかもしれないね。
2の2で詰まったっていうね。うん、全然値段の分遊べてないんでっていう。なんでしょうかね、この文面。殺して差し上げますわ。頭がちょっとどもるんですよね。
まあ、キャラっぽいよね。
なんかね。
何かに出てくるキャラっぽいけど。
なんでしょう、お嬢様ってことですか。
おほほほだよね。
どっかの VTuber みたいなことですかね。
まあちょっとその恐れがあるよね。
ある。もしくは大阪弁ですよね。
ああ。
殺し捧げますわ。
そっちじゃないんじゃない京都ですから、お互い。
ああ。京都だったら死ねドスですよね。うん、もうちょっと、歪曲な表現はするかもしれないけど、ブブ漬けみたいな感じで殺す表現があるんじゃないですかね、京都には。
じゃあ、だから、ブブ漬けで窒息死させてあげますわ、みたいな。
直接的ですよね。
消化不良を起こすほどのとかないの。
ああ。それ、どんぶり片手に迫ってるだけですもんね。
そう
だ。うん。しかも、逮捕された人の方は東京なんですよね、これ。
あ、そうなの、
うん。
それはちょっと違うな
ぁ。タレコミいただきました。月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月9日、京都新聞。お化け屋敷、客が運営会社を提訴。
うん、
東映うずまさ映画村のお化け屋敷で、お化け役の演者の顎を反射的に蹴って重傷を負わせて賠償金を支払った空手有段者の男性49歳が、運営会社東映京都スタジオに安全配慮義務違反があったとして、同社を相手取って約550万円の支払いを求めて京都地裁に提訴しました。
うん、
訴状によると、2011年9月、男性は社員旅行で訪れた映画村の中の史上最強を歌うお化け屋敷に入ったところ、パニック状態になり、お化けを演じていた男性演者の顎を蹴って骨折などの重傷を負わせました。男性は空手5段で当時は飲酒していたということです。
うん、
男性は警察から事情聴取を受けましたが、刑事処分はなく、男性演者に謝罪して治療費などを支払いました。演者側は15年3月に男性に損害賠償請求を起こし、16年3月に男性が解決金約1000万円を支払うことで和解していたということです。
うん、
訴状では男性側は、事故当時男性演者は運営会社に雇用されて職務としてお化け役を演じていたため、同社は使用者として安全配慮義務を負っていたと主張。お化け屋敷では、恐怖に陥った観客がどういう反応するかは予想できず、とっさに手を出すことは十分あり得るとした上で、運営会社は客とお化けの間に十分な距離や仕切りを確保する必要があり、客から攻撃的な行動をされる可能性があることを出演者たちに指導しておくべきなのに、注意喚起も不十分だったと訴えているということです。
ああ、なるほどね。まあ、あれだよね。
はい。
すごい強いけどビビリなんだね。
そうだね。多分すごい怖いから空手始めましたみたいなこともあるでしょうね。
ああ、うん、そういうね。
うん。誤信的な意味で。
五段まで行っちゃうとちょっとね。
ね、結構行きましたね。
その間に精神的にタフにならなかったのかな。何ですかね。そっちの鍛錬が合ってない、合ってないよね、うまくね。体の方と
か。そうか。体頑張ってもビビリは治らないのか。
平常心みたいなものがさ、
うん、
もうちょっとつくんじゃないかと思ったんだけどと。
ああ、でもついたとしても酒飲むとなくなったんでしょうね。
ダメだね。
やっぱほら酒は本心を暴くって言うじゃないですか。
あ、ビビリが出てしまったんね。
出てしまった。だけども体は強いままだったっていう。
ああ、そういうことか。
やっぱ体強い、喧嘩強いような人が前頭葉死んじゃうとダメだってことですよね。
それは危ないよね。
危ない、暴れん坊ですもんね。本能のままに怖がって本能のままに殴っちゃうからね。
まあこの人がゾンビみたいなもんだからね。
いや
どっちがお化け役ですかみたいになっちゃうもんね。
そうですよ。空手五段のゾンビだっているかもしれないもんね。
そうだよ、そう。これまあ確かにね、管理義務としては、はい、そういう人もいる可能性はあるから。
はいはい。
まあ、こっちも合気道の達人とかを雇っておいて組み伏せなきゃダメだ。
相手の力でね。
そうそう。
こっちから手は出してないよっていう手をね。
そう、そう、そう、そう、う
ん。会社としては取らないといけないから。
何ですか、この武道テーマパークみたいなものは。
お化けがみんな道着なんですけどっていう。
そうそうそう。まあね、これは、また、プロテクターだよね。
ああ、そうか。ジェイソンかと思ったら剣道ってことですよね。
そう。
あ、斧じゃないんだっていう。
一応もう、あの、あれですよね。
はい。
あの、廃校っていう、はい、あの、ストーリーにしなきゃダメだ、ね。
あ、はいはい、なるほど。
そうすれば、まあ、あの、柔道家っぽいお化けがいてもいいし、う
ん、はいはいはい。
剣道がいてもいいし、
いてもいいし。
やれなくはないね。
やれなくはないですよね。かつて高校でインハイに行きましたみたいな。
そうそうそう。うん、あ、それだったら、守れるし、いいかもしれない。
お
ジェイソンだってね、
はい、
アイスホッケーだから。
ああ、そうか。
一応、
うん。そうですよね。なぜかチェーンソー持ってますけど。
そうそうそう、そう。
だから、アイスホッケー部がある林業の農業高校だったかもしれないもんね。
そうね。あの、村ではもう、どこにでもチェーンソーがあるようなね、
ああ
環境で。
そうだね、
うん、
もしかしたら PL 学園がゾンビパウダーに侵されたとしたらね、
そうそう、
バットで襲ってくるってこともあり得たわけですよ。
そうそう、
北海道ではカーリング投げてくるゾンビがっていう。
危ないな。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月9日 HBC ニュース北海道。飲食店で迷惑をかける客逮捕。
うん。
8日の夜、札幌市のすすぎのの飲食店で、店主の女性の腹をつねったとして客だった39歳の男が逮捕されました。警察によると男はかなり酔っていて、他の客の鍋をつつくなどしていたということです。店主の女性が迷惑をかけているお客さんがいて困っていると通報して、通報したことを男に伝えたところ、腹を立てて犯行に及んだと見られています。その場で逮捕された男は、つねってませんと話し、容疑を否認しているということです。
園児だよね、完全にね。
通報されたことに怒って腹をつねるっての珍しいですよね。
腹を立てただけにね。
ここかなっていう。
もう、安楽的になっちゃってるんだね、多分。思考回路が。
ああ。でも腹を立てるっていう慣用句は頭に残っていたっていうね。偉大ですよね、慣用句。
いやあれあって。やっぱり。
ああ、そうですよね。
すべてを忘れてもやっぱお腹に来るんだと、怒りは。
この辺がムカムカするんだよっていう
ね。そういやー、ね、鍋をつつくのはね、嫌ですね。
ねえ。暴力は論外としても、人の鍋つついてくるってのはちょっとね。
うまそうじゃねえかっていうか。
お、もういいんじゃねえかっていう、ね。
鍋風景を見るか。ああ。な、もうちょっとさ、
はい、
なんだろうね、こう、許される形にするには、
はい、
せめて取り分けてくれると。
あ、そうですね。うん、
で、余ったやつをじゃあちょっと私が味見をって言って。
あ、そうね。うん。肉団子4つ、お客さんたちは3人だから俺が1つっていうね。
そうそうそう。そこまではじゃあちょっと装うけど、
うん、
まあね、ちょっとこう、最後はちょっともう、ちょっと味見ぐらいだったら、まあ、まあいいかってなるかもしれない。
まあまあ、絶妙な煮え加減で取ってくれるっていうんだったらね。
そうね。この人の店のバイトかなって思うぐらいのさ。
うん、あ、そういうことですけどね。うん、あと、ちゃんと菜箸使ってるかなっていうね。
あ、舐め箸。舐めてから、ね。
あの、自分でトング持ってきてるとかね。うん、一式持ってきてるんだったらまだいいですけどね。2月10日、ギガ人。AI、画像テストに偏り。
うん、
近年では SNS などのプラットフォームに投稿されるコンテンツの検閲に AI が用いられていて、過激なコンテンツの拡散を抑制したり、時にはアカウントを規制したりしています。
うん、
ところが、Google や Microsoft、Amazon など大手テクノロジー企業が提供している検閲用の AI ツールは、女性の写真を同じくらいの露出度の男性よりも性的であると判定して、女性主導のビジネスにダメージを与えて社会格差を助長していることがイギリスの新聞ザ・ガーディアンの調査で明らかになりました。ザ・ガーディアンは Google と Microsoft が提供するコンテンツモデレーション AI を使用して数百枚の写真をテストしました。その結果 AI は明らかに男性よりも女性の写真を性的だと判定する傾向があることが判明しました。
うん、
男性が写っている範囲では衣服を全く身につけていないにもかかわらずスポーツブラを身につけた女性よりも性的ではないと判断されるケースもありました。上半身裸の男性が女性用のブラジャーを着脱してマイクロソフトの AI に際どさを測定させる実験も行われました。上半身裸の男性が手を後ろに回した時の状態の際どさは 16% と判定。
うん、
ところが女性用のブラジャーを着用すると先ほどよりも露出度は下がっているのに際どさが 97% に上昇。ブラジャーを外して体の横で掲げると最初と露出度は変わっていないにもかかわらず際どさは 99% になりました。南カリフォルニア大学の教授のケイト・クロフォード氏はこの AI の判定について、ブラジャーが多くの女性が毎日身につけている衣服としてではなく本質的に際どいものとして非文脈的に見られていることを示すものだと述べました。
うん、
コペンハーゲン IT 大学のコンピューターサイエンス教授のレオン・デルジンスキー氏は、これは全く野蛮です。女性の性的客体化はシステムに深く埋め込まれているようですとコメント。ザ・ガーディアンは多くのソーシャルメディア企業が AI アルゴリズムを使ってコンテンツを検閲しているため、AI に組み込まれたジェンダーバイアスが女性のシャドーバンにつながっている可能性があると主張しています。
うん、
AI にバイアスが組み込まれてしまうのはトレーニングに使用されるデータのラベル付けを人間が行っているためです。
うん、
AI 企業ハギングフェイスの主任倫理研究者であるマーガレット・ミッチェル氏は、これらのアルゴリズムのトレーニングに使用された写真はおそらく異性愛者の男性によってラベル付けされたものだろうと指摘しているということです。なるほどね。
まあそうね。だからそれ多数決の世界だもんね、 AI は。
まあ多数決っていうか元のラベル付けと写真が一致してないってことですよね。
まあでも
ただ単に下着姿の女性っていうだけなのに、うん、それをエロス方向に解釈するように教育されてしまってるってことですね。
ああ、でもそういう、だからあれなんでしょう、そういう例えば最初の頃ってそういうのをこう通報する人とかがいたわけでしょ、最初は。
ああ、なるほど。
最初は、
うんうん、
あ、だからこういうのはこういう通報が来んのね、来んのね、みたいな感じでやっていくと、
うん、
まあ確かにその男の上半身はあんま来なかったと。
はいはいはい、はい。
そうするとやっぱそっちにこう偏っていっちゃったっていうのもあるんだろうけどね。
ってことは通報してるのは男性だけじゃないですよね。
ああ、そうだろうね。
子供の教育に悪いって通報するお母さんたちもいたでしょうしね。
そうなのよ。だからこれは別に、なんか男性がやってるからこうなるっていうかっていうと、
うん、
そうともないかもよっていうね。
その可能性はなくはないですよね。だからそういうでも知らず知らずの暗黙の差別みたいなものが AI が浮き彫りにしていくんでしょうね。
まあでもそうしないと、だから逆だ、じゃあこれいや良くないと、
うん、
もう完全平等だって言った時に、
うん、
どうなるんですかね。それで怒る人もいっぱいいそうだけどね。そのなんかブラジャーは全部 OK みたいな男だろうが女だろうがブラジャーは OK みたいになるとさ、
あ
なんか
そうね。だからそのブラジャーエロー至上主義の人たちからすれば差別ですよね。
もうそうだよね、
うん、着てる方がいいんですとなんで外すんですかっていう話になるもんね。
そうそうそうそう、なん
で靴下は残せっていう、
そうそうそうそうそう
話になりますもんね。
だからその露出度と比例しないんだよっていうところがさ、
そうそうそう、着てる方がエロい人もいるんですよっていう、
そう、
うん、
だから
なんでもなんかあれですよね、例えば漠然と俳優みたいなことを指定すると明らかに白人が多いみたいな話があるじゃないですか。
おーおーお
ー
お
ー、 AI が生成してくる画像が、
うんうんうん、
そういうなんか差別的なハリウッド的なやつがあるんでしょうね。
まあね、
まだまだ発展途上ですよ。
やっぱりそれイメージ あのみんなが思うイメージでラーニングされてるから、
そういうことですね。
やっぱそうなるんだろうね。だっていきなりその確かにさ、なんかこう、うん、なんだろうね、卑猥な動画って言ったのに、
うん、
ちょっと我々が取り上げるようなさ、
お、
なんか全身タイツのなんか男たちが出てきたんですよ。これちょっとエクストリームだな、こいつ AI ってなるじゃない。
そうね。でも完全に平等だとすると、そういうのは一定の確率で出てくるってことです
ね。いや、出てきてもおかしくないって言いやすと、AI の価値あんだっけってなるよね。
やっぱ自分に合ったものを、自分の想像通りのものを生成するように教育するしかないんじゃないですか。
ああ。そう
ね、パーソナライズですよ。
そうだね。だから、そうそうそう。うん、いわゆる今の AI は、多数決なわけですよ、やっぱり。
汎用にはね。
だから、そうそう。だから、ステレオタイプになりますよ、と。
うん、
で、自分がそれで、こう、お願いしたときに、いや、これじゃないんだよと思ったら、
うん、
あ、私はちょっと外れてんだと。
ああ
多数決だとちょっと外れちゃうんだっていう認識を持ってですね、
はいはい、
自分で育てる方がいいよね、AI。
自分で育てる。
うん。変態 AI たちがね。全裸なんてありえないみたいなね。
ああ。なんで自動車にバックで入れてないんだってことですよね。どうもこの写真にはドラゴンが映ってないみたいですけどっていう。2月10日、ユーロニュース。スペイン、列車の注文ミス。スペイン国鉄が行った北部地域用の鉄道車両の発注に誤りがあり、一部のトンネルを通れない大きさだということが判明。政治問題に発展し、国鉄の総裁と中央政府の運輸省副大臣が20日辞表を提出しました。問題があったのは2020年にスペインの鉄道車両メーカーが落札した北部の自治州で運行する新車両の発注です。一部のトンネルを通れないことにメーカーが気づき、21年に国鉄に警告。製造に着手はしていませんでしたが、設計変更などで導入が少なくとも2年遅れることが明らかになったということです。
なるほど。
雑だよ、注文が。うん、
受けた方もなんとなく、その時点で気づかなかったのかな。
そう、だから先にメーカーが気づいてるんですよ。
まあでもそうね。
うん。ってことは、国側は雑に調査してるってことですよね。
なんかでもメーカーも、なんていうの、この、売りに行くときに行ってくれや、多分ね、納期とか変わんなかったでしょうけど。
そうですね。
途中まではやったんだろうね、多分。
ああ、そう、だから、うん、原寸大のモデルとかを使ってさ、通れるか実験してないんでしょうね。うん、だからほら、エンジンとかつけなくてもいいから、
あまあそうね、
引っ張って持っていくだけでもいいって見るべきでしたよね。
そうか。うん、これ実は、
はい、
設計よりトンネルがちっちゃい可能性もあるよね。
ああ、縮んだっていうことも。
あの、かつてが設計図通りに作られてないと、トンネルが。手抜け工事だなっていう。
ああ、通れるからこれでいいや
って。そうそうそう。ちょっとめんどくさかったんで、みたいなね。あ
そうね。昔の車両は小さかったでしょうからね。
全部設計図の8割掛けで作られてるな、このトンネルは。
そうね。先人がサボってきた可能性はなくはないよね。どうやらこの通るところが山岳地帯でトンネルが結構まちまちだと。
ああ。
地元で掘ってる感じですよね。
そうか。一番ちっちゃいのに合わせなきゃいけないもんね。
そうだ。現代の標準的な寸法みたいなのには全然適してないわけですよ。
いや、だからそしたらもう、と、あの、あれだよね。あの、この列車を、オープンカーにする。
うん、
上があるからぶつかんじゃないかと。
ああ。そうね。ギリ横入ってればなんとかなるっていう。
ジェットコースターみたいにしようと。なんか、これは、東京ディズニーランドっぽいなっていうね。
ああ。開拓時代っぽいなっていうね。
そうそうそうそう。うん、
あの、ホロバシャの電車みたいな感じでね。
ビッグサンダーマウンテンだね。これ落ちるのかこの後っていう。
ああ。
の期待感が高まるっていう。
どんどん山登ってるけどもっていう。
そうそう。それはいいな。
むしろね、ノスタルジックでいいっていう可能性はあるよね。
通勤に使いたくはないんだけど。
タレコミいただきましたペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月13日 TBS テレビ、中学生に下半身露出で逮捕。
うん。
中学生に対し下半身を露出したとして48歳の男が再逮捕されたことが分かりました。容疑者は去年の10月12日の午後3時頃に東京大田区の路上で下校途中の中学生3人に対して下半身を露出した疑いが持たれています。捜査関係者によると、容疑者は隠しカメラ付きのメガネをかけて犯行に及んでいて、中学生の反応を撮影していたということです。容疑者は去年11月に中学生合わせて5人に対し下半身を露出した疑いで、すでに2回逮捕されていて、これまでの取り調べに対し、20人から30人に下半身を見せていた。 リアクションを見るのが快感だったと供述しているということです。
だったらさ、
はい、
驚かせるとかじゃダメなの？なんか。
あ、びっくり箱とかでもいいわけですよね。
なんかこう、ドッキリカメラ的なね、そういう意味ではね。
そうですよね。
犯罪にならない程度なね。
程度な、程度な。看板を出せば許してもらえるような。
ああ、てってでーで。
そのヘルメットの横には GoPro がっていうね。
そう。
そうですか。
まあでも、ウェアラブルのね、GoPro を、一物につけてなくてよかったなって気がします、ね。
揺れないからね。手ぶれ補正がついてるから、長くても安心だっていうことですよね。
ピクピクしてても安心だっていうね。
目線がこっち来るからねってことですよね。
そう。
だったら別に作り物でもいいじゃないですか。
あ、確かに。
ねえ。なんかそういう偽物のジョークパンツみたいなやつがあるでしょ、きっと。
いやー、これは、何ですかね。まあそういう、両方なんでしょうね、だからね。そこまで出すのも、やっぱり必要なんでしょう、はい、この人にとって。
やっぱ治りにくいんでしょうね、こういう性癖は。
突然治るわけがないよね。
ないもんね。だから、催眠療法みたいなことになるんでしょうね、きっとね。
そうだね。催眠療法で、なんかこう、脱いでないのにあなたは脱いでますってことです
よ。街を歩くときみんながあなたを見るのはと。
そう。
うん、いうことにしておけば、何にもしてないのに自分は快感が得られるってことですよね。
うん、それがいいんじゃないかな。
ね、思い込みで行きましょうっていう。タレコミいただきました。匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月13日、ドイツ、ビルト。絶妙のタイミングで心停止。スカンジナビア航空のパイロット、ヘンリク・ニールセンさんが、デンマークの新聞に語ったところによると、ストックホルムからロサンゼルスへ向かう途中、飛行機が北極に近づいた時、客室乗務員がパイロットに、乗客が心停止したことを告げたということです。ヘンリクさんは一番近い空港を探しましたが、一番近い空港は4時間離れていたということです。しかし、この飛行機には、ストックホルムとオスローから来た56人の心臓専門医が乗っていたということです。彼らは皆、ロサンゼルスで開催される医学会議に向かう途中で、客室乗務員は応急処置もできないまま、医師が現場に到着。彼らは体調を安定させ、その後何が問題なのかを詳しく説明してくれたということです。飛行機はロサンゼルスに着いた時、救急車が待っていました。しかし、彼は元気そのもので、そのままパームスプリングスで行われる自分の誕生日パーティーに行き、40歳の誕生日を祝ったということです。すごい偶然ですね。
全員泌尿器科だったらどうしたんだろうね。
それはね、カテーテルも入れられないねって話になるよね。うん、研修生時代にちょっとやったかなみたいなことですもんね。
いやー、でもこんだけ集まると意見が合わない可能性もあるよね。
ああ、そうですよ。先導多くして山登る可能性がありますよね。
しかもこれ学会みたいなのだとするとさ。
ああ、そうですよ。
学閥があるでしょ、多分だから。
うちのやり方とは違うね。
3つぐらいに分かれちゃってさ。それは間違ってるとか。
ああ。最新の研究ではだね。
そう。
逆にこれは良くないとされていてみたいな話になるよね。
もう殴り合いになるっていうところですね。
そうですよ。あの、術式が決定しないままロサンゼルスに着くみたいな話になるよね。うん。
いやー、ありえるよ。こんだけいたらさすがにさ。
まあまあ、でも典型的にはすごいティピカルな症状だった場合は大丈夫でしょう。
さすがにね。
もう標準医療でバッチリっていう。
うん。
でも逆にさ、医者がいても道具なかったら何もできないとか考えられるじゃないですか。
いや、だから分析だけしたっていう。原因は分かったみたいな。
分かった。心筋梗塞ですっていうね。
いや、だから手術はできないでしょ、さすがに。
そう、だから、例えばマッサージができるとか。
そりゃ、
うん、あとは一時的なもので心配はなかったとか、そういうことですよね。
いや、その場にあるそのナイフとかでやったならいいけどね。
そうそう、だからみんながバッグ持ってて手術しましたってことだったらもっとことは大きくなってるでしょ。
そうだよね。
ねえ。だってほら、心臓止めて手術とかできる環境じゃないわけですから。
でなんかこう、逆にこういう時にはあれかもね。
うん。
あの、その中にこういろいろいるじゃないですか。その心臓外科医、心臓医みたいな人が。でも、
うん、
みんなバックグラウンドが違うから。
あ、はいはい。
多分こういう時に一番役に立ったのは、あの、戦場に行ったことがある軍医だよね。とりあえずなんかその瓶を稼いとか言って。
ああ。バーンって割って、メスの代わりに使うみたいなね。
そう。
ここじゃおままごとみたいな医療やってらんねえんだよ、みたいなさ。
そうそう。
うん、お嬢様は下がってろって感じのね。
そうそうそうそう。
滅菌なんかそこそこだって感じの。
そうそうそうそう。うん、最後はなぁと、うん。空中から吊るすからっていうね。体を冷やす必要があるとか言
って。そう。低体温症にすれば心臓は止まっても大丈夫だっていう。
そうそうそう。いや、なんか爆撃機乗りの対処法みたいだよね。
そうだ。もしかしたらベトナム時代にはそういうことがあったかもしれない。
あったんだと。報告書には書いてないが、俺の記憶にはあるみたいなね。
ああ。そういう。でも逆にさ、心臓のお医者さんみたいな結構、うん、マスのでかい分野だったら、こういうこともあるんでしょうけど、
うん、
そのさっきの話じゃないけど、泌尿器科みたいなものの病気だったら、うん、そんな乗ってないじゃないですか。
うん、まあね。
逆にそっちの方が助かる確率低いんだろうね。
ああ、突然、膀胱がとかなった時に。
破裂したんですっていうことになった時には。
確かにね。
ね。
でもこれさ、よく、この中でお医者さんいますかって言われてさ。
あ、はいはい。
ちょっとどうしようかなと思う人いるよね。例えば自分が皮膚科だったりした場合は。
そうだね。
ちょっとねー、みたいな。
ちょっとなー、一応6年間のうち何年かをやってるけどもっていう、大学でって話ですよね。
それってなんか、小学校の時の家庭科レベルだからなー、みたいな
さ。そういうことですよね。俺は定時に帰りたいから皮膚科になったのにっていうね。
眼科もそうだよね。
よく言いますもんね。
手上げづらいよね。
上げづらいよね。一応だけど、期待されても困るしっていう。
いやー、だからちょっとそこはどうなのかね。やちょっと呼びかけの仕方を考えた方がいいよね。
ああ、最初にちゃんと何々のお医者さんはっていう
ふうに。こういった症例なんですけど、
あ、
できる人っていう。その方が優しいよね、やっぱね。
YouTube で見た人が出てくる可能性があるよね。
できるできる。
では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。2月12日、兵庫県、午後7時45分頃、路上で声かけ事案が発生しました。信号中の高校生らに対して男が徒歩で近づいてきて、神戸駅から梅田まで何分かかるの？これ、換金したら400万円当たっとるから、などと声をかけて、ゴミなどが入ったビニール袋を手渡した後、西へ立ち去っていった、ということです。なんで当たってんのにくれるんでしょうかね。
いや、もう俺には必要ないんだってこと
ですよ。ああ、そうかそうか。宝くじ当たったの2回目なんでっていう。
ああ、そうかもね、う
ん。今度は一等じゃなかったからみたいなことですかね。
ああ、400万なんていらないよと。なるほどね。
だからゴミと一緒に袋に入れてるんだけどもと。
もうほぼんどゴミだからね。そうか。
かなり大金持ちになるとお金の価値がザルってことですよね。
まあね。うん、うん。
もしかしたらそのゴミって言ってるものも本当はゴミじゃない可能性があるよね。
うん、まあよく見るとレアアースだね、これ、みたいな。これが高いみたいなことかもしれない、
ね。もうニッケルにコバルトにザックザクだと。もう輸入しなくていいね、みたいな。
そうそうそうそう。
うん。
そうかもしれない、
ね。かもしれない。ネオジム磁石作り放題みたいな量がね。入ってるかもしれないですもんね。
レアアースおじさんね。まあ、レアアースで一発当てたかもしれないからね。
ああ、鉱山で。
うん。
うん。だから、身なりは汚いけどもと。
そうそうそう。
うん。それはしょうがない鉱山帰りだからっていうね。
そうそうそうそう。
自分で掘ってるんだっていうね。2月14日、広島県、午後1時30分頃。高校生への暴行が発生しました。自転車に乗って犬の散歩中の生徒に声をかけ、犬かわいいね、宝くじが当たりかけた、今度お茶しよう、などと連絡先を書いた紙を渡してきた、ということです。
さっきの人とは関係ないのか？
関係ないんですかね。宝くじこっちは当たりかけですからね。
当たりかけってのはどういうこと、どういう状況なんですかね。
まあ、組違いとかそういうことですよね。
ああ、そうか。
うん。それは何の自慢にもならないんだよね、っていうね。
その、組違いの人が多分何百人もいるはずなんだよね。
そうなんですよ。組違いだったりとか、一桁違いだったりする人は、うんといるんで。それを話にするのはね。
当たりかけね。
まあ、ちなみにこの人は見つかって指導されたということですね。
ああ、そんなの、自慢にならないぞと言われたんだ。
当たってから来いっていうね。
そうそうそう。
うん。金に物を言わせて来いっていうことですよね。
そう。ね。うん。
2月8日、三重県、午後5時頃、 中学生への声かけが発生しました。若い男性が車の中からすれ違う生徒に対しダウトと声をかけて引き返してきて近づこうとしてきたということです。
ダウトね。
ダウトね。
昔あったよね。
トランプやってたのかな。
あー、あるよねそんなゲームね。
まあなくはないですけどね。
ダウト、
まあ一応言っとくとダウトまたはアウトってことですね。
あ
ー、どっちかは分かんないけども何らかの宣言をされたってことですよね。
じゃあこっちもセーフって言い換えるもうそうそう乱闘だよねもうねとりあえずベンチから飛び出してきますよ、
ね、もう星野監督が出てきちゃいますよねそれはね。うん。2月14日、東京都、午前5時54分頃、路上で男が下半身を露出した事案が発生しました。男は年齢不詳、身長も不明、黒いブラジャーに黒いパンティーに裸姿で人の顔の仮面をかぶった男だったということです。
身長も不明なんだ。
まあ遠くにいたかもしれないからね。
もう、うん、計測不能って意味ででかいんじゃないの？男塾のなんかなんか、ああなんか強いやつみたいな。
その、相手が強いことにビビると、どんどん相手がでかく描写されていくっていう、
ね。そうそう、5メーターぐらいに見えるってやつ。
心理的描写だ。
うん、いやー、だってそう。
そんなやついたかな、仮面被ったやつ男塾にいたかな。うん。いると知ったら北斗の拳ですよね。
ああ、そうだね。
うん。ジャギっていう可能性があるね。
確かにね。
ね、ジャギがパンティとブラジャーだったっていうことですね。うん。俺の名前を言ってみろってことですよ。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱり心臓のお医者さんがいっぱい乗ってたのがありましたけど。
56人乗っていた飛行機。
でもさすがにさ、
うん。
いや、誰やんのにはなるよね、逆に多すぎてさ。
ああ、そうだよね。お客様の中にって言った瞬間に、はいはいはいはいって話だもんね。
あ、どうぞどうぞどうぞってなるじゃん。こ、うん、ここでもそれは絶対なると思うんだよね。
そうだよね。先輩がとか。
そうそうそうそう。
理事長がみたいな。
いや、そうそう。まず偉い人からみたいになる。
そうなるよね。偉い人が下っ端に命令する形を取ったりとかね。
うん、そうね。だから難しいよね、うん、これね。
で、研修医が横につくっていうね。うん。こういうこともあるから習っておきなさいみたいな。
さすがに56人が見守ることはできないよね。
ああ、そうだね。よく海外ドラマで上の部屋のガラスから見てるやつあるじゃないですか。
あんな感じ？
あんな感じになるよね。
いや、これ本当に、本当どういう状況だったのかが知りたいな。
そうね。まあでも多分日本でもあることはあるでしょ。なんかなんとか学会とかあるじゃないですか。
あるよね。
ね、そういうとこに向かう地方でやってる時だったらば、飛行機の中にお医者さんがいっぱいみたいなことはあるよね。
まあ緊急性が高いって意味ではやっぱり心内科系とか外科系とかか。
そうね。あとは救命救急医。
ああ。
が一番まあ現実的には幅広いかな。
お客様の歯が痛いんですって。まあ、私、歯医者ですけど、みたいな。ならないよね、確かにね。
まあ、だけどさ、って話になるもんね。
それお前、うん、無料で治療受けようとしているだろう。
飛行機乗る方が高くついたんじゃないかって話ですもんね。せいろがん詰めとけって話ですよ。うん、確かにそうか。耳鳴りがするんですけど、みたいなことですよね。
うん、私は漢方医なんだが。とりあえず煎じるっていう。
ああ。厄介なやつが当たったってことですよね。
苦いし、これっていう。
苦いし、効くまで長いしっていう。
そうだね。
うん。下手すると、この大阪までに治らないなみたいなことですよね。うん。
ああ、でも確かにさ、もう、とりあえず薬だみたいなことの方が、早いこともあるじゃない。
ああ、そうね。頓服っていう。
そしたらなんかこう、ちょっと、しょうがねえな、つってドラッグディーラーみたいなのが。
ああ。
これは効くと思う、みたいな。
そうか。でもそうか、製薬会社の MR とかの方がいい可能性はあるね。
もしかしたらね。これ飲んだ方が早いみたいなさ。う
ん、営業行くんで持ってました、みたいな。
そうそうそう。今サンプル品があるって、みたいな。
今契約してもらうと、こちらの栄養ドリンクがっていうね。うん、ちょっと一昔前の営業っていう。
やだね、なんか。みんなが飲ませてきたらやだよね。いや、うちのが、みたいな。
ああ、ジェネリックの方が安いんですけど、みたいな。
そうそうそう。あとは、たまたま乗っていたヤクルトおばさんみたいなね。
ああ、眠りが良くなるっていうね。
ヤクルトを今、進めてきますかっていう。
そうね。
すごい営業力だ。
店頭にはないこの Y1000 が、ね。
そうそうそうそう。
うん。たまたまあるんですけどっていう。
いやー、いろんな人がね、乗ってる可能性はあるから、ね。
可能性はあるけどさ、でも逆にさ、この飛行機落ちちゃうとかなり大変なことになるってことですよね。
いや、本当そうだね。
56人心臓のお医者さんがいなくなるって結構なことですよ。
国の何割になるでしょ、多分ね。
ねえ。
ちっちゃい国だったら。
だからデンマーク、医療が壊滅みたいなことになるってことですよね。
いや、だからもうこれ、めでめでってなったらもう。なんか、お客さんの中になんかシャーマンの方いますかみたいな。全員祈るしかないみたいな。
ない。もうエンジンは火を吹いてるわ、足は出ないわっていうね。
うん、私は神主だがいいかな、みたいなね。
ああ、もう、どの神様でもいいからって話になるよね。
そうそうそ う, そ う, そう。とりあえず何でもいいから祈ってください、みたいになるよ、
ね。ああ。ねえ。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。